シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
てるこです。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。続いてこの方にも来ていただいております。
大分県別府市から参加しています、兄さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
さらにこの方にも来ていただいております。
はい、カスタマーセントリックならぬリスナーセントリックなラロッカです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと意義がありますけどね。
そういうふうに言って別な意味があるみたいな。
そうかもしれない、
ね。なるほどね。なるほどね、うん。はい。
ということで今日はラストマイルについて話すんですけど、じゃあ先にこの概要を説明しますが。はい、8月23日公開の日本映画で128分です。で、監督が塚原愛子さんで、脚本が乃木明子。で、プロデューサーが新井淳子という、この3人は映画のところの説明で出てくるので、もう一回繰り返しになりますけど、テレビドラマアンナチュラル MIU404 の監督、塚原愛子と脚本が乃木明子が再タッグを組み、で、ここのプロデューサーが新井さんなんですよね。
うん。
で、両シリーズと同じ世界線で起きた連続爆破事件の行方を描いたサスペンス映画ということです。
うん、
じゃあもう早速行きましょうか。反則、
はい。はい。お願いします。
じゃあ、テルコさんから。
はい。はい。
お願いします。
はい。私は、公開前から、松さんと土建さんにお願いして、
はい。
ラストマイルの感想会があるならば、ぜひ参加させてくださいと言ったんですよね。それでその理由からまず話しますと、
はい、
とにかく乃木明子さんの脚本が大好きで、
うん、
ドラマも見てるし、うん、で、はい、その主演の岡田くんが大好きで、
うん、
それで岡田くん、私、今までちょっと演技的には弱いなとずっと思ってたんですけど、最近、最近すごい良くなって、
うん、
っていうか、今泉監督がアマプラで配信でされてたドラマの、1122っていう、
う
ん、皆さん、見られて
るか、
わからないんですけど、漫画が原作かなんかで、で、それを今泉監督の奥様が脚本書かれて、作られた夫婦のドラマなんですけど、すごい面白くて、で、ちょっと泣かせるところもあるし、で、本当に夫婦の愛情の話なんですけど、まあ、高畑充希ちゃんが奥さん役で、彼女と、怖いし。
ああ、ポスターを、ビジュアルを思い出しました。はい、はい。やってますね。はい。
はい、はい。それの時に、とても岡田くんうまいじゃんと思って、見直したところもあって、で、というのと、その、乃木さん脚本っていうのもあって、見る前からすごい期待して、そして、そのね、こう、シェアードユニバース。
そうですね、シェアードユニバースですね。
そうですね。それもすごい、宣伝していたし、どんな人なんだろうと思って、うん、ただ、そのシェアードユニバースについては、
うん、
そんな大したあれじゃないんですけど、これは結局、その映画の企画を通すために、ただ単に、そのアンナチュラルとか MIU の世界線を持った映画だけでは、企画通らないと思って、塚原監督と、その乃木さんが、そういうヒットするようにのために、割と考えられた、うん、話だったらしくて。
うん、なるほど。うん
そうなんですよ。だから、そんなに、そこはね。で、乃木さん自身も、そんな、ドラマ見てから映画見なくていいんですよ。
うんうん、
書いてますね、連日ね。
ちょっと豪華な、 ゲスト出演みたいな感じで見てください。
豪華すぎだろ。うん、
でも私はその映画公開前に両方とも前作見直したんですけど、
おーすごい、
やっぱり一部バーッと見るとすごいよ、面白くて。それで、でも映画になるとどうなるかわからないし、そのガイデンさんにそのお願いしたのはいいけど、めっちゃめちゃつまんない映画の可能性もゼロではないと思って、めちゃくちゃドキドキしながら、あの、映画を見に行ったら、私的にはとても面白かったので、すごいほっとして、で、岡田くんもすごい良かったので、なんか、その、暗い感じがなんかよくぴったりというか。
ああ、わかりますね。うん、
うん。ね、満島さんがすごいアメリカンな感じの明るい感じなのに、うんうん、その、岡田くんの、こうなんか内に困った感じ、なんかうつむき加減な感じがすごい良くて、うん、でも、もう野木さんがその当て書きで二人とも完全に、キャストが決まった時点で、なんか変えて、完全に二人に合うように作ってくださったようなんですよね。それで、そういうのも成功して、
うん、
面白い映画になったと思うし、そもそもその物流を描くっていうのは、私も日本の物流ちょっとおかしいって前から思ってて、
うん、
なんか早く着きすぎるじゃないですか。
うん、
なんか次の日に来ちゃったりとか、
うん
うんうん、
しかも送料無料だったりするし、うん、その辺を描くっていうのもとても期待していて、
うん、
で、その人間ドラマもあったし、泣かせるところもあったし、ちょっとなんかごちゃごちゃしてよくわかんないところもあったんですけど、全体的にとてもワクワクできる映画で、私的にはとても満足して、うん、この会に参加できてとても良かったと思っております。
うん、
ね、そんな感じです。とりあえず。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
話し足りないところは後でまた話してください。
はい、うん、はい、ありがとうございます。
は
い、
では、ラロッカさんお願いします。
あ、お願いします。今テイコさんだけで話で野木さんが当て書きをしたって話を聞いて、僕それちょっと知らなかったんで、
うん、
いやー。僕はね、ディーン・フジオカって昔からうさんくさいと思ってたんで、まさに素晴らしい当て書きだなって。
よかったですね。
よかったわ。翻訳でディーンさんはね、どんどんやっていただきたいなと思ってるけど。まあ僕は、まあラストスマイルが見てからこれに参加したいっていう離婚したんですけど、僕は野木亜紀子さんの脚本は絶対面白くないことはないという信頼はあるので、だから、もし、まあ、テレコさん的に移行してたら、全く不安なく多分参加してたんだろうなって思っているぐらいで。というのはやっぱり、重版出題っていうのも最初に
見た。ああ、よかったですね。
あれで、これすげえ、あれは本当に黒木春さんがすごいなと思ったけど、やっぱり今考えると脚本力がすごかったし、
うん、
で、そこから、アンナチュラル、ミュー404、あ、MYU とか、ミュー404ね、
うん、
に続く、この TBS の、まあ、塚原さんと新井さんとのトリオのドラマ、本当にすごいなと思っていて。で、今回それでこれに参加したいなと思って、どうしても言いたいことがあってね。
うん、
僕はミュー404を見たときに、これは新時代の踊る大捜査線だなって思ったんですよ。
僕は太陽に吠えるだと思います。
まあそこはちょっとそこは置いといて、なぜかっていうと、踊る大捜査線っていうのは、まあ、刑事ドラマ、太陽の吠えるとはちょっと、路線を変えてというか、
真逆なね。
要は、刑事の、刑事、なんだ、警察社会のなんかこう、いびつさみたいのを描いていくって話だったんですけど、まあ、でも基本的にはまあ、所轄、湾岸署っていう所轄の青島刑事を、小田裕二がっていうのを中心に、まずは一つのこの踊る大捜査線の魅力って、チーム感なんですよ。和気あいあいとした。で、主人公の小田裕二は、ちょっとデフォルメされた熱意を持った、ちょっと主人公なんだけど、それをしなやかに受け止める仲間たちがいて、で、それがまさにアンナチュラルとミウも、本当に例えば、小田裕二が、に当たるのが石原さとみだとしたら、アンナチュラルで言うと、深津絵里や碇屋長介に当たるのは、 市川美香子さんやってる庄司だったりとか、うん、あとはまあ、所長の、松井秀高さんとか、あの辺のチーム感、もうこのチームだけを見てる、ずっと見てられる。もうこの、ここだけを見て
る。わかります。
感じがあるし。ミユももちろんその、主役の、綾野剛と星野源もいいんだけど、やっぱりね、何がいいかっていうと、その二人の暴走するのをしなやかに受け止める班長がいて、これがあの、橋本淳さんがやってるんですけれども、ジンバっていう班長なんですけど、うん、これがいる、この人がいることによって、ね、あのチームをね、ずっと見てられるっていう感じになるんですよ。で、今回の映画も、やっぱりその別々の場所ではあるんだけど、その、まあ、デイリーファーストの西武武蔵野センターで大変なことになってる、うわーってなってる中、一応物流のチームとして、やっぱりその、しなやかに受け止めてたかどうか置いといても、その、このチームずっと見てられるなっていう空気にしてるのは、やっぱり僕はあの、日野翔平、宇野翔平の、翔平親子、あと、佐野親子、一番末端のね、あの人たちの存在が、やっぱり僕は、あの、踊る大捜査線でいう、イカリア長介だったり、アンナチュラルでいう、市川美香子さんだったり、ミュウでいう、橋本淳さんだなと思って、まさに同じ、なんだろう、こう、僕が思ってた踊る大捜査線を、一本の映画版にしてくれたっていう感じ。うん、で、もう一個の僕の踊る大捜査線の魅力っていうのは、これはちょっと僕は太陽に吠えると違うなと思ってるんですけど、とかまあ太陽に吠えればあんま見たことないんで、今で言うと。
太陽の吠えは、綾野剛ね。
あ、そうですか。相棒とかを例にとると、相棒みたいな、その一般的な今のやってる刑事ドラマって、うん、社会ドラマをきっかけ、あ、ごめんなさい。社会問題をきっかけに、でも、それで事件を追っていくと、最終的には犯人のパーソナルな人間ドラマに集約するんですよ。
うん、
っていうのが大体パターンが多いんだけど、はい、この踊る大捜査線は違って、
うん、
犯人はあくまで舞台装置であって、舞台背景であって、うん、やっぱりその事件を通して、その末端の所轄で翻弄される現場を、映し出すことで、歪んだ警察組織を木彫りにするっていうのをずっとやり続けてたんですよね。で、そこが僕は魅力だなと思っていたところ、で、僕はミウ404を見たときに、あ、なんで新しい新時代の踊る大捜査線かと思ったって言ったら、あくまでやっぱ踊る大捜査線は警察組織の話だったんだけど、このミウ404はそうじゃなくて、それをいろんな事件を通して歪んだ現代社会を浮き彫りにするっていう方法を取ったんですよ。うん、警察組織では、以上にもっとじゃなくて、今の現代社会を希望にする。で、もうやっぱり犯人とか、そこに出てくるその、ここで犯罪を犯してしまった人っていうのは、やっぱりそこの話ではやっぱり、基本的には舞台背景に近いところにあって、うん、っていうそこの、なんていうのかな、そこの踊る大捜査線感っていうのをすごく感じたところ、やっぱり今回の犯人もやっぱりまあ、ある種そんなにこう、パーソナルなところまで突っ込むのではなく、今回のやっぱりメインは日本の物理おかしいんじゃないのっていうところにやっぱ踏み込んだんですよ。一番メインのところ。そこがやっぱりすごいな。うん、あのね、相棒で言うと物理おかしい中で始まって、最終的にものすごく犯人のパーソナルな話に持ってくんだけど、そうじゃないんですよ。もう全くほとんど犯人のパーソナルの方には、まあ、多少動機の面では行くけれども、そうじゃなくて、我々がこれを見て感じるのは、やっぱり物流ちょっとおかしいよねっていうところに。行くっていうところが、やっぱ踊る大捜査線、新しい踊る大捜査線だなと思って。で、その歪んだ現代社会を浮き彫りにするっていうところの、やっぱ僕は、野木さんが僕一番信用しているところは、野木さんが描き出そうとしている一番の根幹って、あの、声を出せない人たちの声を代わりに叫んであげるっていう作風なんですよ。
うん、
それはもうアンナチュラルは本当に死んだ人の声を。
うん、
代弁するっていう話だし。で、ミュー404は、本当に可視化されない弱者みたいな人たち。本当、あの、なんですよ、あの、コンテナとかに暮らさざるを得ない人とかね。まあ、いろんな、そんな、とにかく、いろんな、その、社会的に声が弱くて声が出せない人たちの、を、その、野木さんの想像力で引っ張り上げる、その人たちの声を代弁してあげるっていう、で、今回はやっぱり物流の人たちだと思うんですよね。うん。だから、いやー素晴らしいなーと思って。で、ただまあそれ、なんとなく漠然としたことじゃない？でもね、僕今回の、 ラストマイルを見て、いや、完全に野木さん踊る大捜査線を意識してたっていうことを僕は発見してしまったんですよ。
お
っていうのは、まずカエル急便っていうのが踊る大捜査線に出てくるんですけど、まあ、まさにあのビジュアルから、
うん、
何から、今回の、
うん、
そう、羊急便で。
羊急便ね。
羊急便が持ってくるものが爆弾なんですけど、その爆弾のものの箱を開けちゃって、満島ひかりが、あ、指動かしたら爆発するみたいなことになりましたよね。これまさに踊る大捜査の第2話であるんですよ。
う
ん、
ありましたね。うん、覚えてる。
と、もう一つは、安倍貞夫を演ずる、
八木さん。
八木さんが、
八木ですわ。
まあ、社長と知らず上の人に向かって切れるシーンあるじゃないですか。
うん、
あれも完全に、小野武彦さんが踊る大捜査でやってた、全く同じくだりなんですよ。だから、野木さんは多分、
まあ、似てなくはない。
してないけど、でもだから、踊る大捜査のやっぱり僕が思った、あのフォーマットを、もっと新しい新時代のやり方を使って、しかも今回は、もう私踊る大捜査大好きなんですよっていうオマージュまで詰め込んでいった。もうこれはだから、要は、なんとかユニバースというよりも、僕は、本当に新時代の踊る大捜査が見れた。僕大好きだ。だから、今後、室井慎治シリーズってありますけど、あれは僕はね、違うもんだと思っていて。もう僕はこっからずっとついていきたい。野木さんに。きっと、これから僕の大好きな踊る大捜査的なものもどんどん見せてくれると思うし、しかも、ライクール、10月からのクールの TBS の日曜劇場で、
あ、はいはい、
海に眠るダイヤモンドというドラマの脚本を野木さんが書くので、ね、もう僕はもう今年後半はもう野木一色に染まってるぞと。ということで、
うん、
感想にしたいと思います。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
では、兄さんお願いします。
あれ、オマージュかな？いや、まあ、ともかく、あとで。はい、私の感想としましては、まあ、エレナさんのセリフを借りるなら、いや、僕が見たかった、頼んだ、食べたかったのは、豪華な天丼弁当だったのに、届いたものが、蓋を開けると海苔弁が入っていたっていう感じがして、
うんうん、
海苔弁じゃんと思いながら食べてたら、海苔はとても上等な海苔。米もいい。とてもよく作られた海苔弁で美味しいじゃんって。なんなら、天丼弁当よりこっちの方が美味しいんじゃないかっていう風な感想でした。で、僕は、まあ、あえてアベンジャーズに例えると、うん、アベンジャーズインフィニティウォーを見に来たら、あれ、剣道地の、家族を思う時が始まっちゃったみたいな感じの、うん、そういうシェアユニバースだったんですけれども、うん、先ほどの、テルコさんがおっしゃっていた、この映画を実現させるために、ミュー404とアンナチュラルのチームをユニバースとして、映画に、くっつけたというお話だったと思うんですけれども、うん、なるほど。すごく腑に落ちるところがありました。ちょうど、これ本当にたまたま偶然なんですけど、このアンナチュラル、ちょうど一週間前の月曜日に見たんですけど、この映画を見る前の日に、今 Unext で配信している東京自転車節っていうドキュメンタリー映画を見たんですが、ぜひ、このアンナチュラル、ラフナチュラルじゃない、ラストマイルと東京自転車節を並べて見てくださることをお勧めしたくなりました。
うん、
はい、すごく地獄っていうか、リアルな地獄で、見ながら、ちょっと僕、映画とか、まあドラマもそうですけど、映像に対してかなり麻痺してるのかなって見ながら思ったのが、うん、予告編でね、たびたびこう、小包が届いたものが爆発するって確かに恐怖だと思うけど、
うん、
で爆発することも分かっているし、大筋のあらすじもなんとなく分かるし、で、多分これ爆発するんだろうなっていうのも、恐怖なくこう、観客として見ている自分がいる中で、最初にビクッとなったセリフが、でかい、車内でね、倉庫内、倉庫というか、車内で、社員は、9人だけですっていうセリフが、ゾッとしました。爆発シーンの何倍もゾッとしてしまいました。あの中で、最初、 駅、あの、モノレールの駅の改札かなと思ったら、あ、これ車の入り口なんだって思って、そこで、な、注意のアナウンスが流れますよね。あそこに、おびただしい数の人がどんどんどんどん入っていく。
すごいですよね。私もあそこはちょっと、ゾクゾクとするぐらい。
ゾクゾクしながら、うわ、こんなにすごい人数働いてるんだっていうこととともに、アナウンスの内容が一つ一つネガティブで、ペナルティについてのアナウンスが延々と流される。うん、で、そんな中で、あ、社員この中で9人なんです。で、あとが、あの日、あの空間にいたのが700人ちょっと働いていて、で、一月あたりで、契約した、登録者数が、2000人弱、1000いく何人とかっていう。で、あの、ガラ空きのロッカーがバーッと、社員用のロッカーなのかな、うん、あの、エレナたちが使っている社員用のロッカーが無駄に多くあってみたいな雰囲気を見て、それでまたゾッとするっていう、なんだろう、うん、結構、この映画は見た目は看板は派手なんだけど、そうやって見せるところ、お酒が走る場面っていうのは結構、いい意味でとても地味に、だけど丁寧にこう描かれてるっていうか。
最初はね、あ、ごめんなさい、ちょっと質問。あの、最初の方の、野木さんの、原稿では、その、働いてる人々の描写とか生活とか細かいことも書こうと思ってやってたんですけど、そしたら映画が長くなりすぎるので、全部カットにしたんですって。
でも、その意図というか、それが伝わってくる流れになっているのが、さすがな。で、僕も、ラロッカさんと同じくというか、ここ1年で一番好きになった脚本家さんが、野木亜紀子さんです、うん。で、特に昨年、ワウワウで配信された、放送された、フェンスという沖縄を舞台にした。
は
い。ああ、ご覧になってるんですね。はい。フェンスをこの1年間めちゃくちゃ人に勧め回った、まとった1年だったんですけど、とにかくフェンス見てっていう、あらゆる人に。
ね、
本当に、ものすごい取材をされ、身近な人も、野木さんが直接聞いたかどうかは知らないけれども、すごい、身近な人に至るまで、沖縄中で100人以上の方に取材を重ねて、とても誠実に作っているのが伝わってきて、もう、で、リアルな、ものを伝える。で、もともと、フェンスで好きになって、この野木亜紀子という人に興味が湧いて、で、過去作、まあ、その後でちょうど、ラストマイルの、制作発表がその直後ぐらいのタイミングであったんですね。で、その時に、アンナチュラルとミュー404の世界線が、交錯するユニバースの映画を作りますという宣伝、絶妙なずるい宣伝があったので、早速、U-NEXT でアンナチュラルとミュー404制作順に見て、とても、いいドラマだなと思うと同時に、回を重ねるごとに、作品世界としてアンナチュラルの方が若干好きではあるけれども、脚本の練られ方っていうか、完成度はミュー404の方がなんかより練られて、いるな、みたいな感じが見ていてして。で、その前に、逃げるは柱が役に立つ。先ほども出た重犯出隊。で、あと、NHK でやったスペシャルドラマのフェイクニュースというやつと、最近だと、映画カラオケ行こうもそうですね。
ああ、そうですね。
で、カラオケ行こうは、上半期皆さんいろいろ、ね、上半期のベストって出してますけど、僕、そんなベスト出せるほど、新作見れてないんですけど、今年今のところ、邦画でナンバーワンは、これ見るまでカラオケ行こうが、好きだなと思って、本当に、いい脚本家だなって思ってるんですけども。
フェンスについてもう一言だけ言わせていただくと、はいはいはい、なんか野木さんが、自分は社会派とか、なんか社会問題を取り入れる、作家だってすごい言われるんですけど、本当に社会問題として扱っているのはフェンスだけで、あとはクライムサスペンスを描くにあたっての社会問題でっていう話をされてました。はい。
僕の、そうですね、その分け方は、なるほどと思いましたが、僕の野木さんのこのフェンスも含めて見て、特にアンナチュラルと見る404は、昔、どうでしょうね、世代があれですけど、教育、Eテレがまだ教育テレビと言われた時代に、 働くおじさんっていう番組があったんですね。あの、社会科の授業とかで見る番組だったんですけれども、今はもうおじさん関係ねえだろって感じなんですけど、本当に働くおじさんの現代版アップデートの架空の働くおじさん、あの、お姉さんみたいな感じの作品を書いてるなっていう印象がめちゃくちゃ強くて、あの、ミュー404は、あ、僕はね、そう、太陽に吠えるわって言ったのは、あの、綾野剛がね、綾野剛が第1話で高いところから飛び降りて走るっていうあの瞬間がまさに一番松田優作そのものだったんですよ。もう感動しましたっていうのが。まあ、それは結構架空なあれなんだけれども、本当にあれは最初に事件に駆けつけるおまわり。まあ、ミュー404機装というのは架空の設定らしいんですけれども、でもどっちかっていうと、華々しい、あの、あ、僕は湾岸署の人たち、あ、なるほどなと思いながら聞いてましたけど、あの、どっちかっていうと、結構地味な部署の、
あ、そうです、そうですよ。うん、
セクションのね、その、
そのままやったとは思ってなくて、雰囲気を言ってます
雰囲気ね、うん。あとは、え、これで、綾野剛のセリフで、え、これで終わりっすかみたいなね。そういう、こう、連続なのにもかかわらず、あそこまでエンタメとして、こう、描き切ってる。うん、あの、願わくば、あの、メロンパン号出てほしいな、という。
そうでしたよね。まあね、うん、今回出てこなかった。
はちょっとあったんですけど、うん、まあ、いいかというところで。で、あ、本当に関し、そう、先ほどのテルコさんが、あの、先ほど言ってくださったことに関連する、話で、なるほどと思ったのが、本当にこれそのままだと、映画の企画が、東方配給で TBS が制作している、これだけ豪華なキャスティングの作品として、この内容っていうのは、多分普通は難しいんだろうなぁと思いながら、感心しながら見てたんですけど、なるほど、これを通すための仕掛けなのかっていう。作詞だなっていうか、いい意味で、あ、いい仕掛けだなと受け止め、まあ、最終的にはいい意味で受け止めたんですけれども、確かにこう、アベンジャーズアッセンブル的なものを期待すると、ちょっと、あの、拍子抜けするかもしれないけれども、でもちゃんと、あんな、あの、あそこ、あの、不自然死研究所、UID、あってます。UID のね、人たちも、ミュー404の人たち、4機装の人たちも、ちゃんとその自分たちの持ち場、セクションで、本当に地道な仕事を、いい仕事をちゃんとやり遂げていて、ちゃんとお仕事味がちゃんと描かれているところが、あ、野木さんらしいなって、うん、加えてやっぱり本筋は、やっぱり、あの、デイリーファーストなわけですよね。うん、デイリーファーストの、あの、まがまがしい、あの、作業現場というものが、本当この作品における真の犯人っていうのは、もうあのシステムだと僕は思ってみました。で、犯人もどっちかっていうと、まあ犯人は犯人だだけなんだけれども、被害者としての側面もとても強くて、うんうん、やっぱ犠牲者ですよね、中村くんとかね。で、なぜ彼が、あの、リアルの世界で死をもって抗議をするみたいな話が実際にあるところが余計怖いんですけど、そういうところもちょっと醸し出されながら、ここまでして、あのラインを止めようとした彼の、やっぱ気持ちっていうところを、やっぱりこう、問わなきゃならない作りになっている。で、その問わなきゃいけない先が、まあ、ディーン・フジオカが矢面に立って、あの、圧倒面をしてくれていて、彼のキャラクターは十分、あの、腹が立つし、まあ、いい意味で腹が立つんですけれども、うん、でも、どっちかっていうと、コリコーな中間管理職、うん、で、あの、パワハラ気質で、パワハラ気質なところもちょっと小物感があって、で、うん、エレナがやった、あの、判断を私の判断でありましたみたいな、ああいう、うん、最悪なところはあるんだけれども、ラスボスという感じではなくて、かといってアメリカの本社の人たちも一人一人が、うん、なんか小悪党的な凡人というか、割と普通に、うん、いそうな人たちがなんか仕切っていて、あのチームが仕切っていて、うん、ここが一番本来であれば、その見終わった直後にちょっと物足り、ここを強いて言えば物足りないかなと思ったのは、スーサイドスクワットのウォーラー長官みたいな人が上にいると分かりやすい敵として、あの、うん、ちょっとこう、なんだか、エンタメ感というか、ちょっとしたカタルシスのようなものが、うん、埋めたんじゃないのかなと思ったけど、いや、 それは映画が正解だなと今は思ってるんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
ああいう巨大なシステムを作り上げて、でブラックフライデーに集中していく、その富のこう動きのまがまがしさ、恐ろしさみたいなもの、それが、すべてはお客様のためにという言葉で、すべてが正当化されてしまう恐ろしさ。もう、キラキラした、さも良さげな言葉で全てを没収してしまう、このリアリティのある、現代の、なんだろうな、大企業の中に実際にありそうなものを、正面切って、これだけメジャーな、形で映画にするっていうのは、うん、結構、これを見終わった、いろんな映画人の人が嫉妬を感じたとか、うん、こういう形でこんな作品が描けるのか、みたいな。感想がどんどん上がっていることを見て、またちょっと地獄見、また、あ、描けないんだ、日本ではっていうね。フェンスというドラマをやるときにも、地上波はどこも、最初は NHK でやるはずが、地上波はどこも相手にしてくれなくて、結局、ワウワウになっちゃったみたいな経緯が、この間、インタビューであったと思うんですけれども、あ、日本は、やっぱこういう策を弄さない限りは、こういう問題ってなかなか、うん、まあ、インディーズの映画じゃない限りは、あ、難しいのかなっていうのもなんかこう、浮かび上がらせてくれたというか、だから映画の作りとしては、ちょっと、ある意味、うん、まあ、トリッキーというか、だから初めて見る人には、そういう、ミュー404とか、アンナチュラル見てないと、うん、わからないネタいっぱいあるし、うん、それはそれで、うん、サービスシーンの息を出ないようなやり手もないわけじゃなかったけれども、でもそれでもこう、これを押し出したかったんだろうなっていうのは、うん、それは好意的に受け止めながら、うん、いやー、いいものを、また見せてもらったなっていう思いです。ありがとうございました。
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、4番目で僕が感想を言いたいんですけど、はい、まあ、僕も一応ドラマは2つとも見てはいるんですけど、ちょっと映画の感想を話したいと思ってるんですが、まあ、8月下旬か、注目作品のところでも話したんですけど、うん、まあ予告編を見る限りはちょっと不安な部分も結構あったんですよね。
うん、
ちょっとなんかありがちな邦画っぽい感じがしたので、うん、でもまあ、見た全体の感想としてはまあまあ楽しめたし、
うん、
まあユニバース的なところも面白かったかなとは思ってますね。
うん、
でまあ当たり前ですけど、座組に、女性が多いっていうことも、
うん、
座組がその、まあ、監督、脚本ですね。
うん、
プロデューサーも含めて女性が多いっていうのも、まあ、日本の映画のためには、まあ、多分、あんまそこまでっていうのはないでしょうから、
うん、
ビッグバジェットの映画で、
うん、
それはまあ、良かったんじゃないかなっていうところもありますね。で、アマゾンとか楽天の倉庫を、まあ、どれだけ再現できているかは、ちょっと、僕は見たことがないので、わからないんですけど、うんうん、まあそのお仕事的、映画的な部分っていうのは、まあ、結構面白かったかなっていうのはあって、うんうんうん、まあこんな感じ、まあもしかはもっと広いような倉庫なんだろうなっていうのは感じるので、まあそれ良かったかなと思いました。
うんうん、あの倉庫はすごいいろんなところのつなぎ合わせて広く見せてるらしいです。
うんうんうん、
多分千葉とかの倉庫の感じからしたらもっと広いですよね、うん、多分。
なるほど。
で、まあ、テーマも、まあ、野木さんの脚本らしく、まあ、社会問題、まあ、今回だと物流に限らず、まあ、下請け、孫請けの大変さみたいなのを、
うん、
まあ、テーマにしているところは、まあ、だからギグワーカーの辛さみたいなんですね。っていうのは、まあ、一定程度は評価したいなというふうには思いましたね。まあ、だからいい点はこういう感じなんですけど、まあ、でも、やっぱちょっと僕は引っかかってるところも結構あって、まあ、まずその最後に言ったテーマ性のところからなんですけど、まあ、兄さんもおっしゃってましたけど、まあ、そのギグワーカーの体質検査みたいなのってもう、結構前に家族を思うときで堅牢地を描いてるし、
うんうんうん、
まあ、ノマドランドでもアマゾンの、
そうですね。
で出てくるんですよね。うん、だから僕はテーマ的にはもうちょっと古いんじゃないかなと思ってて、なんか物流の大変さってもうコロナ前から言われていることで、
うんうん、
その何度も家に行かなきゃいけないとか、うん、一個の単位が安くて、まあその届けないとお金が発生しないとか、
うん、
っていうことはまあ言われて てるし、さらにむしろ今はその2024年問題っていうのがむしろあって、その、労働基準法でそのなんていうか、まあだから長時間労働がむしろできなくなっちゃってるから、なり手がいないというか、も含めて、まあ物流が止まっちゃうんじゃないかっていう問題が、まあ、問題になってるじゃないですか、結構新聞とか、社会的に。そこら辺はほとんどスルーだったんで、ちょっとなんか一瞬くらいな感じがして、僕はし
まった。あの原稿を書かれた始めるは、まだ2024年問題が始まってなかったらしいんですよ。
あ、もちろんもちろんそうなんですけど、でも2024年問題が来るっていうのは、2024年に始まったことじゃないので。
うん、まあ、そうですけど、いや、なんかすごい早くから準備されてたみたいで。
うん。だから、まあ、結論から言うと、結論を言うと、やっぱちょっとテーマ的に古いかなっていうふうに僕はちょっと印象だったと思うんですね。あとは、まあ、爆弾の、規模などは僕は良かったなとは思うんですけど、あれで死者が全然何人かしか出てないっていうのは、ちょっとなんか、そんなに少ないかっていうのもあるし、
うん、
あとやっぱ死者の数っていうのはそれなりにあった方がやっぱ緊張感があるので、必要かなっていうのはあって、
自分、だから犯人以外は殺したくなかったんじゃないですかね、だからそれ以外はすごく小規模な爆弾だったんだなと僕は思
う。だとしたら、ショッピングモールでのなんか、怪我の人の多さっていうのは、ちょっと合わないかなって、
うん。そうね、そうなの。僕もね、そこがね、気になって、たところではありました。
確かに。だから描写と数が合わないなっていうところはあって、で僕このまあ最終的な動機がまあそういうことなんで、ちょっとまあ違うかもしれないんですけど、緊張感を持たすために僕ブルータルジャスティスみたいにしてほしいなと思ってて、ブルータルジャスティスって映画でまあちょっとあんまネタバレになるか言えないんですけど、全然関係ない被害者がいきなり出てくるんですね。
うん、
その人の人生みたいなのがちょっと描かれた上で事件が起きるんですけど、それによってすごいなんていうか残酷さっていうのが増すんですよね。
うん、
だから被害者の人生みたいな一瞬でいいからもうちょっと見せてほしくれれば、その、なんか深刻さみたいなのもちょっと伝わってきたんですけど、結構記号的に爆弾が描かれるので、でもなんか被害もちょっとなんか、僕はなんかどっちなんだろうっていうところがあったんで、ちょっと残念だなっていう。希望的にはあれぐらいで死者も何人も出るっていうふうにし、できればしてほしかったなっていうのが。あとは、僕、まあ、残り2個が結構かなり引っかかってるんですけど、一つはその、満島ひかりの心変わりの描写が、僕はいまいちだなと思ってて、最初はその、明らかに企業側の人間として出てくるわけ
ですか。そうですね。
うん、しかも、で、途中からまあ、なんだかわかんないけど、その、下請けの方によるというか、確かに事件を知るからっていうのはあるんですけど、それだったら、その来る前にもうすでに、加害者と接触してるわけじゃないですか。
そうそうそう。
そこは無視って言いながら、なんであそこでこういう心変わりが起きるのかっていうのが、全然納得いかなくて、だから、最初と最後、全然人違うけど、これどうなってんだろうっていうところがあって、だからキャラクターの、整合性がちゃんと脚本上うまくいってないんじゃないかなっていうふうに思っちゃったんですよ。だからむしろ、その、なんだっけ、男の人の方。
コウさん。
はい。が、
岡田将生
くんの方が、もう、あの役をすればよかったんじゃないかなって。満島ひかりが別に心変わりする必要は特になくて、彼女はまあひどいやつのままでいて、でも岡田くんは元からなんかちょっと納得いかない部分があったようだったから、それで行けばよかったのに、なんであそこで心変わりさせたんだろうっていうのが、ちょっとなんかついていけないし、あそこは基本的に良くないんじゃないかなっていうふうにはすごい思いましたね。もう一点は、このミステリー要素はやっぱ重要だと思うんですね。だからこそ、その途中で満島ひかりが、なんか、あれ本社から九州から来てないじゃんみたいなところで、そのミステリードをやったりしてるから、まあ、その映画的にはそういうミステリー要素を入れたいかったと思うんですけど、この犯人自身が途中から出てきたキャラクターなんですよね。で、別にこれ本格ミステリーじゃないから、別にその本格ミステリーの定義みたいなのに当てはまる必要はないんですけど、基本的にミステリーってその最初から出て、ある程度最初から出てきたキャラクターが犯人じゃないといけないんですよ。なぜならそれはやっぱこちらが推理して見つけたいから。 だから少なくとも中村智也が犯人だったらまあ納得いくんですけど、
うんうん、
それの彼女っていう、こっちこっち誰なんだよっていうやつが犯人だから、
確かに。
そのミステリー要素部分がすごく弱いんですよね。
う
ん、
そうです。だからこれはミステリーじゃ僕もないと思いますね。今日僕もさ、僕の感想言ったけど、やっぱり、それは舞台背景に使ってるだけでっていうのを僕は思ったって感じですね。
そしたらその、下手なミス、なんか、ミスの光がなんか九州からどうとかっていうのは別にいらないんじゃないかっていうところなんですよね。
これは逆に、むしろ、あ、九州じゃないんだって引っかかりは、あ、その後の、伏線だったのかなと思って、あ、なるほど、と思いながら、受け止めましたね、どっちかっていうとね。
で、それに関連して、その、僕は犯人の動機と犯行の手口が一致しない気がしてて、
うん、
だからああいうことで動機でまあその復讐をするんだったら、その一般人を代表してやるかっていうふうに思って、
うん、
明らかに誰かが傷つけるわけなので、その傷つけられるってことの、その重要性というか、怖さというか、恨みみたいなのがある人が、会社に向かうのはわかるんですけど、自分と同じような立場の人にやるかなっていうふうにすごい思って、うん、だからまあこれ、脚本っていうか話的にはしょうがないんですけど、まあそういうふうな犯人にせざるを得ないんですけど、そこがすごく引っかかるんですよね。なんかそれってその、この人たちが言いたいことに繋がってんのかなと思って。
うん。
だからこの人たちはギグワーカーというかまあ、弱い立場の人たちであり、その人たちが同じような立場の人に同じようなことをやるっていうことが、果たしてその、医学者を描いたことになるのかなっていうのを、ちょっとすごい、途中で疑問に思って、うん。そこはちょっと、僕は、まあ、どちらにしても、そこの倫理観はいいとしても、こういう動機を持った人は、こういう手口で犯行を起こさないんじゃないだろうかっていう。例えば、中で爆破させるとか、その工場内で。だったらまだわかるんですけど、はい。ってことですね。まあ、でも、全体としては、思ったより面白かったんで、まあ、良かったかなとは、思いました。はい。では、おとぎやさんお願いします。
ありがとうございます。
はい、もうここで終わってもいいんですけども。まあ、僕はまあ、松さんもね、ちょっと気になる点をお話しされてましたけど、僕はまあ、今日ツッコミ担当としてね、喋らせてもらおうかなと思いますけれども、まず、前提として僕は、この、アンナチュラルとミュー404のシリーズですか、うん、全く一つも一分も見たことがないです。
うん、
初めて。
はい、
まあ、秒ぐらい、3秒とか4秒ぐらい見たことあるかもしれないですけど、はい、全然知らないです。で、はい、なんなら日本のドラマ、日本のテレビ番組っていうのはまあ好きじゃないので、そもそも。まあ、テレビほとんど見ない人間なので、っていう前提でお話ししますね。はい、で、映画の感想としては、まあ、マズさんに近いですかね。すごく期待してなかったので、思ったよりは面白かったんですけど、
あ、う
ん、ただまあ、他の映画と比べて言えば、まあ、映画としてはそんなに面白くないんですけど、ただ、日本のテレビドラマとしては、僕は全然見てないですよ。で、見てないですけど、まあ、面白い方なんじゃないかなというふうに思いました。
うん、
かなりでもこれネガティブな、感想ですけど、うん。まあ、例えるならば、今日はロッカさん見えてるので、せっかく、僕も何かに例えてみようかと思うんですけど、
うん、
食べ物に例えるならば、まあ、ホイップクリームを舐めてる感じでしたね。
生じゃないですね。
うん、味がついてるやつですね。美味しいけど、栄養は特にないみたいなね、
うん。
面白いけど中身は空っぽだなみたいな感じの印象ですね。うん、でやっぱり、まあ、良くも悪くもなんですけど、まあ、僕はもう見てる間ずっとテレビドラマを見てるなって感じはすごいしたんですね。うん、まあ、昔を思い出してる感じですけど、感覚としては。僕もまあ、子供の頃は、古畑任三郎とかね、うん、王様のレストランとか、うん、踊る大捜査線を見てた時期はありましたけども、
うん、
まあちょっとそれを思い出すような感じはありましたね。
正しいですよ。
で、まあ、うん。で、基本的には、ぼーっと見てても、大体の話はわかるように、わかりやすくは作られてるかなというふうに思いましたね。うん、まあそれがドラマの、日本のドラマの特徴なのかなというふうには思いますけど、
うん、
まあただ、僕は正直、この狭い日本という世界だけで盛り上がってるような気がして、 まあ、これで満足しているようではダメなんじゃないかなっていうふうに正直思っていますね。うん。だから映画としてはという出来ですよね。他の海外の映画と比べてみたいなところですよね。うん。で、まあ、いつものように良かった点からいきたいと思うんですけども、まず、まあ、これは僕はどう考えてもアマゾンの話だと思うんですけど、アマゾンジャパンはクソだというね、そういう批判ですよね。これには僕も大賛成というかね、同意するっていうところですね。で、自分も日頃からそう思ってるというか、特に、積極的に使ってるわけじゃないんですけど、まあ、アマゾンでしか売ってないとかね、まあ、そこで買わざるを得ないときに買うんですけど、で、たまにですね、まあ、誤配ですよね。間違って届くとか、他のね、家に届いちゃったりとか、まあ、それはアマゾンの問題というよりかは配送業者の問題とかでもあると思うんですけど、まあまあ、カスタマーセンターに電話することは僕は結構あるんですね。
で、そうなんだ。
その対応がね、本当にひどいんですよ。
あ、そうなんです か。ね、そっちの話も
面白い。全くカスタマーのことを、全然思ってないというかね。何回電話してもまた一から説明しなきゃいけないとかですね。まあ、本当に日頃から腹を立てているので。配送云々とかね。もちろん、アマゾンの締め付けによって、アマゾンジャパンとかの締め付けによって、配送業者の人たちね、苦しめられてるってことは、まあ、その通りだと思いますけど。カスタマーセンターもひどいですね、うん。
全く違う商品が届いたりするわけですか？
あ、いや、僕の家に届かないとか、他のお家にね、届いちゃったとか、それね、例えば謝りに行かなきゃいけないとかね。まあまあまあ、そういうやりとりとか、まあ、いつじゃあ代わりの商品届くんですかみたいなこととか、まあまあね、そういうことあるじゃないですか。まあ、大変、対応は良くないと思っているっていうところですね。で、あ、まあ、そこの、まあ、テーマにしてるってとか僕はいいと思うんですけど、ただこれはマスさんとちょっと似てますけど、まあ、この映画でその現状が変わるとはちょっと思えないですね。なんならもうずっと前から言われてることだけど、変わってないですよね。むしろ、ひどくなっていく一方ですよね。というところとか、まあ、現実はもっと悲惨だったりとか、まあ、そんなに簡単な問題、この映画みたいに解決するよね。一応、なんかその、労働の問題に関しても、少し前進したっていう話でね、進みますけど、映画では。まあ、でも実際はそんなに簡単な話ではないかなというふうに思いますね。で、良かった点2点目ですけど、まあ、演技の面で、はい、うん。演技の面では、まあ、やっぱり、期待していた満島ひかりと岡田将生の演技は、僕は良かったかなというふうに思いましたね。で、僕はやっぱり、まあ、テレビドラマを見てるなっていう感じになるんですけど、やっぱりどうしてもその、こういう作品を見てると、なんかテレビドラマっていうなんかパッケージみたいなものがある気がして、そういう、うん、一定の型にみんなはめられちゃうみたいな感じがするんですよね。どういう俳優を使ったとしても。
テレビドラマのディレクターなんですよね。そこが大きいと思いますよ。
うん、なるほどね、
うん。
映画作品はちょっとしか監督されてないし。
うん、あ、はいはいはい。ま、
そうですね。
言ったら悪いけど、すごいつまんないですね。
まあだから、そういうのを僕はやっぱり見てて感じるんですけど、うん、まあその中でもやっぱりこの二人は、演技、うまいなっていうふうにやっぱり感じられた部分は良かったかなというふうに思いますね。ただその満島ひかりの役ですけど、彼女はもっとすごい俳優だと僕は思ってるので、この映画ではそこまで発揮できてなかった気がするんですけど、というのはやっぱり、先ほどこれマスさん同じことをおっしゃったんですけど、キャラクター設定にやっぱり無理があると思うんですね。そこがね、なんかやっぱり発揮できなかった要因じゃないかなっていうふうにちょっとは思ってますね。あとは、爆破シーンはまあ、なかなか、ね、本物を使ってるか CG かどこまでかわかりませんけど、良かったな、迫力があったなと思いましたし、あとは、まあ、小さい話ですけど、久保田正隆とか、中村智也はかっこよかったなっていうふうに思いました。
すごい。久保田君、今回ちょっとしか出なかった
のですごい。ちょっとしか出
なかった。すごい。
はい。で、まあ、彼らはね、まあまあ、映画出てる人たちですからね、顔はわかるってことですね。はい。で、あと気になった点になるんですけど、まずは、まあ、いっぱいあるんですけど、 お話の本筋のところで言うと、やっぱり、こういうそのクライムサスペンスという話で言うならば、やっぱり犯人の動機、それから、まあ、中村智也はね、自殺を図るわけですけど、その彼は重要人物ですけど、この話の中では、彼のその自殺の真相みたいなものの描き方とか、僕はまあまあ曖昧だなっていうふうに思いましたね。わからん。ようわからんというか、松さんも指摘されましたけど、なんでそんなことするんかなとかね。ちょっとやっぱり納得がいかないというかね。ところはやっぱありましたし、あとはね、僕、このお話ね、完結してない気がするんですよね。事件ちゃんとこれ解決してんのかなって思うんですけど、その、まあ、一応、彼女が、映像で出てきた彼女が犯人で、まあ自殺してるからもう犯人はいないっていうことになってるんですけど、本当にそれで終わりなのかなとかちょっと思ったりとか。
まあでも、もしかしたら、そういうところも怖いとこかもしれないですよね。まあもちろんね。あるのかもしれないっていうところは含みとして、僕はそうは感じなかったけど、そう感じたらもっと面白い話かなって、逆に思っちゃった、
で、というのも、まあこれ繰り返しになりますけど、満島ひかりの役ですよね、その、彼女ね、やっぱね、僕はサイコパスだと思うんですよ。
素質は、わかる。
だって、まあ、まあそれアメリカ帰りだとしても、ね、その会社のために利益第一でっていうふうに思ってたしとしてもですよ、死人が出てるのに、それでも陽気でヘラヘラしてるじゃないですか。いや、配送を止めろとかね、ちゃんと検査しろって警察が来ても、なんかのらりくらりっていうかね、なんか、ノリで押し切ろうとしてる。こいつ大丈夫かなってすごく思ったし、なんなら、彼女は情報を、重大な情報を握ってたというか、その、自殺、爆弾をね、仕掛けた犯人とその接点があって、なんか知ってることあったけど言わなかったわけですよね。だから捜査に協力しようとも全然してなかったわけですよね。こんなやつ、やっぱサイコパスだろうって僕はちょっと思ってしまったし。
前半は僕も、思ったな。前半。
で、あと、だからそこまで行くとやっぱり僕はね、共犯者としてもしまっていいんじゃないかな。だからなんで捕まんないのかなと思って最後。最後ね、パトカー持って寝てましたけど、あれは自首したってことなのかなってね、勝手に思いましたけど、まあ多分違うと思うんですけど。まあ、
話を聞くとは言われてましたね。
で、だから僕はこう思ったんですね。実は満島ひかりが真犯人だったっていうね。彼女が誰も気づいてないけど全部裏で操っていたと。いうふうに思ったんですね。というのも。
僕だから、あれだと思うんですよ、はい。企業の論理っていうのを全部担ってて彼女が最初ね。だからそれはもうサイコパスなのよ。
なるほど。そうですね。
そっから最後解き放たれて個人に。船と絵で何なった時に、あ、今までは違った。もっと考えなきゃって思ったっていう、僕は転がれたなっていう、僕はね。
だから、そこの納得感ですよね。彼女がなぜ心変わりをしたのかとね、いうところの、まあ、松さんおっしゃったように、納得感が、どこのタイミングでみたいなところですよね。
で、満島力だな。
で、なんで彼女が、真犯人だと思ったかっていうと、焼き鳥五目並べを開けましたよね。爆弾が入ってるね。
はい、
あれをゲームちょっと面白そうだなと思いましたけど。
あれすごいですよね。
で、勝ちって言った時に爆弾だってすぐ分かったじゃないですか。
分かった。
あんなことあります？開けちゃうでしょ。開けちゃうでしょ。
ね。怒りは長介さんはわかるんだよね。
いやいや、それは、刑事だからですよ、それは。
そこの遺伝子を僕はついてるんじゃないかなって、
ね。だからね、彼女はもうどれが爆弾だったかって分かってて、あれはアリバイ工作ですよね。
なるほど。
自分が被害者になったっていう、もう実はあれ爆発しないこと知ってて、もうこれ不良品の爆弾って分かってて、カチッと音するけど、助けてもらって、私犯人じゃないですよ、みたいな。そういうことだったんじゃないかな、と思いましたね。あとは、そう、冒頭に出てきたロッカーの落書きの件ですよね。すごい謎っぽくこう、ね、提示されるわけですけど。で、まあ最終的に意味わかるんですけど、僕はね、正直、それだけってちょっと思ってしまったところがあって。
確かに。
スピードをゼロにすると。ね、自分が、 乗っかってね、うん、あれを止めるという、うんうん。
もうちょっとなんかね。
なんかね、なんか謎っていうほどでもないなっていうね。
まあ、企業の心臓を止めるっていうふうに受け取りましたけどね。ただ、ちょっと考えて、ああ、なるほどって思ったって感じです。
だから、そんなことすら命がけでやんなきゃいけないんだよっていうことだと思うんだけどな、僕は。
まあ、冷静に考えれば他に止める方法はね、別に
命を
ね、
かけない
と全然あるんですよね。
そうなんですよね。そうなんだけど、あの場にいると、
ね、まあまあ、彼が、だからそれだけ追い詰められてて、
そうそうそう、ね、ってことですね。
精神的にっていうところは描写できてるとは思うんですけど、あの書き方はちょっとよくわからんなって。
まあね。それは、いろいろ考えたらなったのかね。ちょっと僕もわかんないです、そこまで。
だから、あの、やっぱああいう謎をね、こう一番冒頭に出てくるんで大事な謎なわけじゃないですか。で、最後に分かって、あ、なるほど、そういうことだったのか、みたいなふうに思いたかったんですけど、僕は。うん、うん、そうはちょっと思えなかったっていう。
ダッシングメッセージって大体わかりにくくないですか
実際は。
今まで一度も、もうそういう意味では腑に落ちたことはあまりないかもしれない。うん、ああいうもんかなと思いながら、まあまあ、いいもんかなと思って。
まあ、ね、まあ、作り話としてはもうちょっとうまくやってほしかったなっていうところです。じゃあ、最後に言ってんだけ。最後に、あの、母親、一人親のね、家族のところに荷物が、爆弾が飛ばない
ようにしました
ね。
はい。
で、あれ、不在表かなんかがね、家に置いてあったんですよね。気づいてなかったですよね、うん、あの、なんとかボックスに、マンションね、
う
ん、入ってますよね。いや、あの、子供たち、あの荷物をずっと、今か今かと、待ち遠しく思ってたわけですよね。
うん。
だったら、不在表気づくだろうって僕思うんですけどね。
まあまあね。
何日か前ですよね、あれ入れられたのね。あ、1日か2日前かな。
宅配便なんか入ってたら、なんか、連絡来たりしますけどね。あの、内容だけじゃなくて。
その、すごく日本のドラマっぽいって言われるだとしたら、あそこの部分は本当に僕はそう思います。あの、一連の下りはね。そこは認めるところではある。
っていう感じのところが気になったところですけど、まあ、あの、つまんないことはなかったです。はい。
まあまあ、面白かった。
うん。だから、そうそう、あの、話としては面白かったです。ただ、もっと頑張ってほしいなと、僕は、うん、思ったところありますね。
仏さんがつまんないくなかったっていうのはもう最大の賛辞。
本当ですよね。
もっと言われると思ってたんです。
ドラマとしては、みたいな、ドラマの映画化みたいな感じとしては、って感じですかね。
まあでもドラマを見てる人たちのご褒美映画
に、ね。うん、それはあると思います。うん、
は
い、
それはあるし。
だからエンドゲームですよね。
でもご褒美として見ると、ちょっと、え、これだけしか出ないのっていう。
ああ、
うんうん、うん、そこは逆、いいんでこう、
だから、からまあ、アンナチュラルのメンバーの人だね、ミュー404のメンバーの人たち。全く出てこなくても何ら問題ない映画じゃない映画
ですよね。
そうですね。だから無理やりだなってすごい思いましたけど。
あの、だからそこも含めてね、要はこれはエンタメ映画っていう形を取ってると思うんだけど、うんうん、要はその、ノマドランドとか、剣道中の映画とかを、9割、99% の人見てないんですよ。
見てないです、
ね。日本人
っていう。まあね、
で、うん、僕も一緒に見た人は、なんかちょっとテーマ古いねとは言ってたんですよね。
あ、
うん、で、それは確かにそうだなと思うんだけど、でもそれすら気づいてない人が、うん、多分 90%、80% いるんですよ、うんうんうん、日本には、
うん。
で、僕はそういう人のために作ったと思っていて、
うん、
日本のドラマっていうのは、もうそういうところ、あの、心ある人はそういうところも加味して作ってると思っているので、逆にだからその、もっとこう突っ込みすぎて、なんだろうな、先鋭的な社会問題化として描くと、僕はこれは、なんだろうな、ここまでヒットしなかったし、多くの人見なかったと思うんですよね、
うん。
だから、そういう意味では僕は、アンナチュラルとミューを使ったのも成功だったし、うん、で、僕は、踊る大捜査線っていうパッケージを使って、現代社会の闇を浮き彫りにした作り方。これがだから、テーマとして古いかもしれないけど、この形って絶対今後も使えるし、で、僕は、この形で、野木さんはもっと先鋭的な社会問題も映していくんじゃないかなって思っているので、うん、まあ、そうですね。この単体一個取ってってことじゃないけど、やっぱり信用できる作家だなって思っているんですよね。
うん、だから、信用はできてるんですけど、
うんうん、
その、僕は当たった理由ってやっぱその、シェアードユニバースであり、
うん、そうだね、うん。
あの、まあ、 俳優陣だと思うんですね。うんうん、だからその、多分、ここでもうちょっと先鋭化的なテーマを入れても別に見に来てくれてると思うんですよ。
そう
です
ね。
そうですね。その人たちはむしろその問題が実際あるかどうかとか気づかないまま終わるだけであって、うん、だから別、だからもうちょっと先鋭化入れてもよかったんじゃないかなとは僕は思うんですけどね。それでも同じぐらいさ、当たるたんじゃない
バランスとた、多分制作し始めた時期の問題意識と、ちょっとずれ、今急に、やっぱ社会の動きが早いから、ずれちゃったっていうのもあるだろうし、難しいな。僕はもしかしたら、野木さんって映画じゃない方がいいんじゃないかなって僕思いますね。その、本当に今のリアルの状態でリアルのことを、は
い
は
い。ドラマの方がね、早く見
えますね。見えるかもしれません。
確かに。なるほどね。そうだ、先ほど、テルコさん言ってらっしゃった、この、カットせらざるを得なかった条件とか、うんはい、で、2時間でこれを、はい、こう仕上げなきゃいけないっていう時に、はいはいうん、うん。まあ、このバランスだったのかなと思いながら。
う
ん、で、思いながら見ると、おぉ、と思いながら。で、先ほどそう、先ほどの音圭さんの、感想がそのまま、まさに、踊る大捜査線の感想そのままだなと、ものだなと思いながら、うん。で、なおかつ、同じ問題を、ドラマとしての同じ、こう、なんと、議論になり得る要素を抱えていると思っていて、先ほどラロッカさんおっしゃった通りで、あえて犯人の動機を描かずに、この構図、全体の事件、うん、組織の構図、うん、ドタバタ、おかしさを描くっていうところで、僕は今回来たなと思っていて、うん、踊る大捜査線の時も結構評論家から結構、詰められたのが、まさに、犯人を描いていない、全く描いていないっていう、
そうなんだよね。
本があったのをすごく覚えて、ああ、確かに、太陽に吠えろでは大体犯人の人間ドラマみたいなのがあったのが、うん、まあ、それはそれでリアリティはともかくして、うん、それまでのドラマのこう、定石というか、描かれるべきとみんなが思ってたところを、あえてこう崩してきたっていうところは、印象に残っていて、で、このユニバースの、アンナチュラルっていう作品の、2話目がすごいんですよ。2話だったと思うんですけど、犯人がもうほぼ出てこないんですよ。とんでもない犯人なんですけど、ちょっと、数秒ぐらいしか出ないし、こいつの動機と、どころか、どういうキャラクターかも全くわかんない。しかも、主人公は、もう最終階級のピンチに陥るっていう。
ああ、はいはい。
ちょっと忘れられないエピソードがあって、ちょっとこれ大胆すぎないかって当時見ながら思ったんですけど、うん、まあ、その代わり、UDI ラボのメンバーの、特に井浦新さんがこう活躍したりとか、そういう、仲間のこの絆のドラマにはなってるんですけれども、結構大胆に端折って浮かび上がらせるところを浮かび上がらせるっていう結構、そこは思い切りいい作家さんだなと思いながら見ていたら、ミュー404ではそうした、なんだろう、描き込みの反省をご自身も言及しておられて、あ、練られた脚本になってるな。でも、チームとして魅力的なのは、アンナチュラルの松重さんたちの石原さんたちのチームが僕は好きだと。その辺の塩梅は、ああ、難しいもんだな、面白いもんだな、と思いながら、うん、興味深く、このシリーズを、いろいろなことを感じながら、踊る大捜査でも、ああ、さっき、うん、カエルキュービンが似てるかもと思いながら、オムライスはどこまでかオムライスかちょっとわかんないです。
なんか、最近、野木さんがラジオで話しておられたのは、アンナチュラルとか、もう感動で終わらせんじゃなくて、うん、動的な納得っていうか、そのストーリーの納得で、うん、ああ、いい話だったっていうので終わらせたくなかったって言われて
る。なるほどね。あと、そう、先ほどおっしゃった、マスさん、おとけいさんおっしゃった、その、満島ひかり、そのサイコパス説は僕もちょっと半分は乗っかっていて、前半は、この人結構ひどい人だなと思いながら、見始めていたんですけれども、うん、まず、僕は逆に好意的に思ったのは、九州から来たのに時差ですかっていうやりとりが、あって、うん、何をこの人言ってんだ、いい加減な人なのかなと思ったら、それにはちゃんと理由が後で明るみになると、うん。で、それも多分議論に分かれるところだと思うんですけれども、最初、岡田くんが中盤で、あなたが犯人なんじゃないかみたいなね、うん、お客さんもみんなが、満島ひかりに え、あんたもしか、え、あんたがやったのってみんなが思う瞬間に、あ、そういう展開、あ、そういう展開なんだっていうのは比較的僕は好意的に見た方なんですけれども、あの後で、多分、まあ、勘の良い彼女がこう、あ、爆弾なんだと気づいたんだろうなと受け止めながら、その後で自分語りが始まるんじゃないですか。
うん、
あれの中の内容がちょっと身につまされるものがあって、で、不眠になったと。で、眠るということもとても、一つの、キーワードの一つだと思っていて、冒頭眠ってますよね、彼女ね。で、最後眠るのかな、確か。
うん、
本当に解放されて、
うん、そうですね。
不眠があったんだはずなのに、うん、解放されたはずなのに、すごく解放されて最後、去っていく。ラスト、僕すごく良かったなと思うんですけども、ちょっとね、思い出したのが、うるせえ奴らつ、ビューティフルドリーマーという、押井守監督が撮った唯一好きな作品があって、本当に、あ、構図が似てると思って、もう本当に悪夢の世界が、こう、まがまがしく、レールとともに動き出すんですけれども、それを止めると、その悪夢から解放される、夢から覚めるっていう構図になってるのかなと思いながら、見て、その中間に、告白するシーンが、だもう一つ良かった点として、その岡田くんとの関係が、ナルト・コウ、あ、違う違う、ナシモト・コウくん、その関係が全然恋愛に発展しないのがいいなって思った。日本のドラマって何かと恋愛要素をこう入れがちなのが一切ないのが、あ、ないわけじゃないけれども、うん、ただし、そこは劇的に割愛されてるっていう、なぜやったんだっていうところで、うん、そこはむしろ思い切り腹をくぐって思い切ったんだろうなと思って受け止めたんですけれども、そこも、あ、フナド・エレナとコウ君の関係もいいなと思いながら、告白するシーンで、まあ、大変な状態なんだけれども、爆弾が解除されると同時に、あ、彼女と彼の関係性も少しふっと、こう、抜けたというか。で、僕はそう、まさに、どこで心変わりしたんだろうっていうところが、不思議と割と抵抗がなくって、で、お客さんが見ている、事件の構図、見え方が、こう、転換すると同時に、彼女、いつの間にか、エレナと自分が、あれ本当に、いつの間にか同じ目線になってるっていう感じが、すごく僕は気持ちよく見ていて。んで、八木さんに、もう、やめるしかないでしょう、あたりから、もう、一緒にこう、進んでいく、ラストスパート感があって、その辺はね、ミュー404にもこう、だから共通する、疾走感をちょっと感じるところも、らしさもあって、そこは、話の内容と、その彼女の変化っていうもの、実は彼女の正体はこれだったっていうのは分かると同時に、こう、ちょっとテンポが上がった、速度が上がった、加速したっていう感じは、この映画の魅力には、なり得てるなっていう感じはして、そこは腕を感じました。なかなか、洋画だったらもっともっとね、面白くやるのかもしれないけれども、なかなか、うん。邦画でこういう風な楽しみ方ができて、なおかつ、ね、そうですね、遍路地みんな見てないでもそうですね、見てないのかもしれないですよね。で、ノマドランドもなんか見たけど意味がわからなかったっていう方が周りに多かったりして、っていう人たちには、しかもラストマイル見てよって、これからはちょっと言おうかなとはちょっと思ったりしましたかね。そうですね。見てほしいですけどね。
はい。はい。うん。ラロカさんいいですかもう。
いいです、いいです。その通りだと思いますよ。
はい。うんはい、じゃあ、ここで締めますね。
はい。
はい。なんか告知とかありますか兄さん、大丈夫ですか
大分県別府市で、小さなイベントをやっていまして、毎月読書会、沖縄式読書会っていうのを、やっています。本のプレゼント交換で、沖縄の本舞愛っていう沖縄の、独特の読書会があって、本舞愛の、楽しさを、こちら、ふるさとの大分の人たちにも楽しんでもらおうと思って、以前オンライン会の時に音圭さんも参加してくださったことがあったり、はい、で、実際、対面でやるときは本のプレゼント交換をやってます。時々は本当に、他の県から参加してくださったり、そういう方もいて、じわじわと、はい、参加者が増えたりしてますんで、ツイッター経由でも、ぜひ、
連絡いただけましたら、うんうんうん、はい。次回は10月の20日の日曜日に、行います。うん、はい。連絡くださった方に会場を教えるという形で、
なるほど。
当日の対応が、はい、難しい場合がありますので、もう一個だけすいません。実はですね、ちょっと恐ろしい話ではあるんですけれども、10月の、6日の日曜日に、うん、はい、私のトークライブをやることになります。何を考えてるんだっていう、ちょっといろんな経緯があって、沖縄についてちょっと、お話をする機会も設けていただいたので、これは、10月6日の日曜日の、今のところ予定では3時からを予定にしていて、うん、別府の、スペース別府というところで、別府市のスペース別府でちょっと検索してみてください。そこで、10月6日にちょっと沖縄について語る会をやりますというくらいです。はい、以上です。あと、ブログやってます。以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい。
うん、
はい。では今日は、ラストマイルについて話しました。また、皆さん何か、
はい。
作品あったら声かけてください。
はい。
はい。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。